なんか今回そのアルバムミッドナイトさん先に聴かせてもらって、
はい、
あなんかこのアーティストを感じるとかもちょいちょいあったりとかして
はいはい、はい
はい、ちょっともうアルバムについても今から聴かせてください。
いいですね。
アルバム、まあ、まず全曲聴かせていただいて、
はい、
でまあ、歌詞は英語詞と日本語詞、まあ、英語詞がやっぱりあとパーセンテージで多いかなっていう印象で、はい、まあ、歌詞も結構見たんですけれど、まあ、まず1曲目がミッドナイトさんですよね、
はい。
まあ、曲とか1分の声だけの曲、
はい、
でこれがタイトルトラックじゃないですか、
はい、そうですね。
まあ、タイトルになってるというところでも大きな意味を持つと思うんですけれど、はい、これはどういう曲ですか。
これは、うん、まあ、ミッドナイトサンっていうタイトルは、うん、このアルバム作ってる途中に出てきたタイトルなんですね、
う
ん、最初からあったわけじゃなくて、
うんうんうん、
である日、まあ、このタイトル思いついて、うん、でその日にもう思いついたメロディーで、
うんうんうん、
もう自分の部屋でもう思いついたその時に、もう自分で多重録音して、
はいはい、
作って、もうその日に、みんなに送ったみたいな感じの、
もうそれでほぼ完成
と。もう自分の中では完成してましたね、
はいはいはい、
そう、もうお風呂の中でミッドナイトさんって言葉をずっと考えたら、なんか思いついた。
それいつぐらいですか、時期で言うと。
時期いつぐらいかな、4月、ん ?5 月ぐらい。
あ、まあこの春とか2020年、はい、
もうこの、そうですね、うん、やっぱこのアルバムはやっぱりそのコロナの時を通ってきて、でその時からずっと書いてた曲があったので、
はいはいは
い、こういうちょっと希望があるメッセージは伝えたいなっていうのは前からあったんですけど、そうですね。でもその時にミッドナイトさんっていう言葉がを見つけた時に、
うん、
もうこれだと思って、でメロディーもこれだと思って、
うんうんうんうん、
もう作った感じですね。
ちょっとなんかもともとゴスペルとか、はい、そういうバックボーンっていうかあると思うんですけど、はい、そういうのは感じるんですけど、そういうわけでもないですか。
いや、そうですね、うん、この過去にも例えば I Can Only Imagine っていうワーシップソングとかを、うん、日本語でカバーしたのもあるし、はい、あと、うん、Where We Started っていう曲も、
うんうんうん、
でそれはアカペラで始まるんですね、
うんうんうん、
でその感じがやっぱり作ってるとすごくある意味ちょっとホーリーな感じがするっていうか、
そうですね、うん、ホーリーな感じがすごいしますね、
うん、それを、まあ、このミッドナイトさんっていうね言葉もちょっと神秘的なものがあるっていうか、
うんうんうんうん、
それを感じたので、アカペラでやったらいいかもなと思って、そう声を多重録音して作りましたね。
でそのミッドナイトさんからのニュービギニングですよね、はいはい、ここにすごい意志というか意図を感じるんですよね、はい、これは どういう曲なんですかね。
これはそうですね、うん、これも結構なんていうのかな、ダークなところから光が差してくるところにたどり着くまでっていう感じのストーリーなんですけど、まあ、この曲の中で Holy Ground っていう言葉が出てくるんですね。それが結構キーの言葉かなと思って、まあ聖なる地なんですけど、まあ聖なる地って聞くとね、なんかすごくもうパラダイスみたいなところかなってイメージが出るんですけど、でもこの曲の中では一番辛い時、一番痛みを感じてる時とか、
うんうん、
一番自分が試されてる時、
はいはいはい、
それが聖なる地かなと思って、
ほう、
で、うん、やっぱりそこがあるからこそ自分は成長できて、うん、そしてそこがあるからこそもうどん底にいるからこそ前に上がれるっていうか、
うんうん、
まあ、そういうメッセージをこの曲で伝えたくて、
なんかさっき言ってたみたいに、
はい、
この2、3年間というか、うん、まあ、結構昔はそのハッピー、まあ、なんていうんですかね、ハッピーだったけど結構タフなことがすごいあったっていう話をすごいしたんですけど、はい、歌詞のところに I used to be happy, I was just 18とか、
うんうんうん、
18歳の時はすごいハッピーだったけどみたいな、うん、なんだろう、その I had a big dream, don't worry about me, I didn't wanna see, I couldn't why, I couldn't and see とか、うん、なんかこの心の変化とかをすごいさっき言ってた、
うん、そうですね、
感じますね、なんかね、
まさにその通りですね、うん、もうその18歳の頃とか、まあ、ハッピーに、
うん、
もうお日様みたいな感じに、うん、18ぐらいまで来た後に、
うん、
コロナとかいろいろその友達から1年間会えなかったり、なんかそういうとこに来て、でそこをホーリーグラウンドって呼んで、
うん、
でこっからはもうもう上に行くしかないっていうか、
うんうんうん、
これでもこれがあったからこそ上に行けるんだっていう、そのだからそれはある意味聖なるなんていうの、経験なのかなみたいな、
うんうんうん、
自分がもっと成長するためには必要だった ところなのかなっていう、うん、まあ、そういう曲ですね、うん、はい、
なるほど。じゃあさっきちょっと上がったグリーンアイドモンスター、
はい、
これは結構そのダウナーな時に作られたことですか。さっ
きそうですね、これは本当に友達に会えなくて、うん、で、まあ、自分は千葉に住んでるんですけど、うん、千葉の実家でもうステイホームしながら、うん、もう何ヶ月ステイホームし してたかなっていう時にインスタとか見るじゃないですか、はいはい、そしたらあの子ビーチ行ってるとか、はい、あみんななんかもうマスクつけないでなんかカフェ行ってんじゃんとか、いいなって思って、その時にちょっとやっぱり妬む気持ちがあって、うんうん、それを書いた曲ですね。
このグリーンアイドモンスターっていうのは、はい、何を表してるんですかね。
それは妬みを表してるんですけ
ど、
シェイクスピアがオセロっていう、はいはい、シェイクスピアのオセロがあって、はい、でその中でオセロが妬むときに、うん、そのシェイクスピアがその妬みのことを緑色の目 の怪物みたいに例えてるんですよね、
はいはい、
でそれをなんか知ってて高校生の時に、うん、多分オセロ読んだんですけど、うん、僕は、うんうんうん、でそれをなんか思い出して、うん、あなんかこの今の気持ちをこのグリーンアイドモンスターで例えてる感じがすごくいいなと思って、
うんうんうん、へー、うん、あそういうことだったんですね、はい、何の比喩かなと思ってたなるほど
いきなりですよねグリーンアイドモンスター、
なるほどね、はあ、うん、あとその僕は個人的にボウとか、はい、あとストロベリーサイコみたいな、うんうん、そのまあ、揮発でリリースとかされてましたけど、うんうん、その日本語と英語のミックスの感じがすごい好きなんですよね、出立ち健太さんだからこそできるというか、はい、でストロベリーサイコとかってそのチャーリープースをすごい感じたんですよ。
いい
です
ね。
なんかそのリファレンスとか影響にあります、
はい、そうですね、うん、あの曲を作った時はコセンさんっていうプロデューサーの方を作ったんですけど、はいはい、彼と一緒にそうまさにチャーリープース聞いたかもな、チャーリープースとか、うん、ドゥアリパとか、
うんうんうんうん、
まあああいうちょっとダンサブルな、はい、ちょっとファンキーなポップ、
そうですね、なんかそのポップだけど、
う
ん、その、まあ、若干ダークな面もあるというか、
そうそういうちょっとダーク的なものをレファレンスでたくさん聞いてましたね。
やっぱりそうなんですね、うん、なんか
さすがですね。
いやいやそんな、まあ、最近だとそれはまあエド・シーランがそのバッド・ハビッツを出したりとか、
はい、まさに、
はい、なんかまああれハロウィンとかそのタイミングとかもあって、うんうん、そのちょっとポップスだけどそのダークな面を持った曲が、うんうん、まあ増えてるのか分かんないですけど、うんうん、まあ、そういうのすごい感じましたね、うん、
いやまさに僕もエド・シーラン大好きじゃないですか、うんうん、でエド・シーランがそのバッド・ハビッツ出した時に、はい、あなんかねエド・シーランってもうずっと結構超ラブソングな曲とか、うんうんうんうん、ハッピーな曲とか、うん、まあある意味そのダークな曲はその歌ってなかったじゃないですか、
はいはい、
でそこでなんか出した時にあこういうのもありだなと思って、それでストロベリーサイコからちょっとダークな歌詞を使ってみたり
とか、あそうなんですね、
そこでちょっとね刺激があったんですよね。
あじゃあちょっとバッドハビッツからの影響も
そうですね、
あるんです
ね、うん、ちょっとバッドな曲書いてみたいなと思って、はい、
あ面白いな、なるほど。であさっきねそのちょっと日本にいたから結構いろんなアーティストさんと出会ったとか、はい、そういう話しましたけど、うん、ベターデイズはマイケル金子さんが参加されてますよね、はい、
そうですね。
で前作折り紙プロダクションでいうと菅佐野さんとも参加されてますけど、はい、うん、これはどういう流れでマイケル金子さん
が、これは、うん、最初からこのマイケル金子さんが弾いてくれてるラインは、うん、デモバージョンの時にあったんですけど、はいはい、やっぱりなんかなんていうのかな、ソウルが欲しいっていうか、
おーお
ー、なんかその、そのギターの音、生きてるギターの音が欲しいなと思ったんですよね、
うんうんうんうん、
でそうなったら誰に弾いてもらうかって考えて、まあ、自分でも良かったんですけど、でコセンさんでも良かったんですけど、はいはい、でもやっぱそこはちょっと誰かに頼みたいなと思って、うんうん、でマイケル金子さんはね、僕も鉄工島フェスとかで一緒にステージ立たせていただいたりして、でそれでもう知り合いっていう感じだったので、うん、で彼もねカリフォルニア出身だし、うん、出身住んだのかな、うん、でなんでなんか彼いいかもなと思って頼みましたね、うんうんうん、もう正解でしたね
違いがでもありますよね、
まあ、めちゃくちゃありますよ、ね、うん、やっぱ人柄が出るんですよね、マイケルさんのギターには、
うん、
そのマイケルさんのキャラクターがすごく入ってる感じがして、もうスタジオでそのマイケルさんがね弾いてくれてるもう横にいたんですけど、うん、もうなんか感じましたね
いやでもソウルが欲しいからっていうのはすごい分かりますね、なんか 完全に違ったものが乗ったギターになってるなっていう、うんうんうん、はー、なるほど、
はい、
ダンディライオン、
ダンディライオン
僕すごい好きですから
、あ、ありがとうございます、
はい、アルバムで言うと唯一のアコースティックのものっていう感じですかね、
はい、はい、そうですね、
いや、すごい好きなんですけど、はい、まあ、なんかこういう曲も入れようかなって感じですか、
うん、そうですね、アルバムも結構全部取り終わってて、はい、で一番最後の段階でスタジオを抑えてもらったんですよ、
うんうんうん、
でまあね、ここでじゃあちょっとケンタプロデュースの、うん、あのケンタソングを
これだけ全部出だちケンタさん、
そう、これだけ
見ました、
そうなんですよ、はい、これだけもう全部クレジットケンタなんですけど、もう本当スタジオに行って、うん、で2日前に書いた曲を撮ろうかなと思って、はいはいはい、でそれがダンディライオンなんですけど、そうですね、
いや、やっぱあるとないとではすごいアルバムの雰囲気が変わるなと思いますね、
そうですね、すごくパーソナルな感じの曲ですね、
で、リワインド、はい、これが最後ですかね、はい、曲的には、ね、この曲もね、はい、気になるフレーズがいくつかありましたね、
はい、
何でしょうか、 I'm trying to understand someday、うん、I'll understandIt's hard to be the system、
うん、
まあ、It's hard to be the system は、
うん、
どういうことかなみたいなどういう、うん、なんか
この、うん、まあ、直訳すると、うん、このシステムを壊す、うん、壊すじゃない、システムに勝つには、うん、勝つのは大変だみたいな、難しいっていうことなんですけど、うん、まあ、この曲を書いた時は、うん、そのなんていうのかな、ストーリーがまずあって、うん、で、まあ、この曲はね、コロナが起こる前に書いた曲なんですけど、
そうなんです、ね、
だからこのアルバムの中で一番古いんですけど、でもその時に何かやっぱり何かね、人生で難しいこととかが起こった時に前に進めないなと思った時に聴いてすごく励ましになる曲を作りたいなと思って、で、ね、そういうつまずいた時とか進めない時とかにやっぱりリワインドして巻き戻しして、うん、過去どうやって自分はここまで来れたかとか、うん、誰に助けられてここまで来れたかとか、うん、そういうことを思い出して進んでいこうよみたいな、うん、まあ、そういう曲なんですけど、うん、で、まあ、It's hard to beat the system っていうのは、うん、その、ね、前に進めない時とかにこのなんていうのかな、まあ、周りはすごく前に進め前に進めってプッシュしてるけど、うん、このシステムをなんていうのかな、進んでいく、このシステムに従っていくのはすごくもう難しく感じるっていうか、
だから結構その何かそのなんか特定のものを表したっていうよりは、うん、結構その抽象的な表現ってことですね、
そうですね、なんかやっぱりなんか生きている中でシステムみたいなものがあると思うんですよね、
うんうん、
小さい頃は小学校に行って、うんうん、そして小学校を卒業したら中学校に行って、
うんうん、
でまあエデュケーションはちゃんと受けて、うんうん、でまあ仕事もしてみたいな、うんうん、なんかそういう生きるシステムがあって、うん、でみんな、まあ、一通りそれをね行くと思うんですけど、やっぱそのやってる中でみんな違うから、うん、どこかですごくつまずくとこもあると思うんですよね、
うんうんうん、
でそういう時にこのシステムを生きるのは難しいなって思う時があるなと思って、うん、でこういう言葉を使いました、ね、
なるほど、まあ、自分が今いる環境なのかもしれないし、うん、この流れなのかもしれないし、
うんうんうん、
なるほどね、はい、なんかでもそのコロナの前に作った曲が、うん、そのこのアルバムを全体を占めるポジションになって、うん、それがそういう風に聞こえるっていうのはなかなか面白いですよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、このタイトルもリワインドなので、はいはい、なんか一番最初から聴いてって最後リワインドになって巻き戻ししてまた最初から聴いてねってい
う
そういうのもあるかなと思うんですけど、
あ、面白いですね、うん、そうか、ミッドナイトさん、いやちょっとなんかアルバム聞いて、はい、お話聞いて、はい、すごいまたちょっと解像度が上がった感じがして、
はい、
面白かったです、
はい、ありがとうございます。
どうですかその今休学中で、はい、その半年、だから半年後にまた戻る、半年も経たないですよね。
いや、もう今年の8月の終わりに、うんうん、アメリカに戻って休学した分を終わらせて、
うん
うん、12月に卒業する予定です、ね、
はい、12月にも卒業なんですね。そうか、12月
か。そうなんですよ。
ってことは2022年中には卒業できる。そうです
ね。
半年遅れたってことなんです
ね。そうですね。
はいはいはいはい。うんうん、そこからその活動のイメージとかってあるんですか。
はい、まだ完全には決まってる感じないんですけど、うんうん、でもまあ 日本人だし、うん、あのアメリカのねビザは切れちゃうので、
うんうんうん、
あの一旦日本に帰ってきて、
はいはい、
でもあの本当にレナート岩井さんっていうプロデューサーもブラジル人だし、
はいはい、
あのなんか本当、ね、ブラジルで音楽作るのも面白いなとか思ったり、まあ、LA で音楽作るのも面白いなとか思ったり、
そういう関係もできそうじゃできそうみたいな、
うん、だからもう今の時代本当どこで作ってもなんかどこでも作れるんだなと思ったんですよね。だからまあ、日本を拠点にするのか、まあ、拠点はもうどこでもいいなと思って、
うんうんうんうん、
これから世界中の人と音楽を作っていきたいなっていうゴールはありますね。
どんなところに住みたいとかってあるんですかね。その分かんないですけど気候がいいとかご飯がうまいこれだけは譲れないみたいな、まあ日本だったらねいっぱい知り合いとかも LA もそうですけど、
そうですね、はい、
その結構その重要ポイントとかってなんかあるんですか。
そうですね、まあ、本当に LA は気候がいいから、うん、気候の良さだと LA に住みたいけど、はいはい、うん、でもご飯の美味しさと日本に見たいし、そうですね、だからもうずっとホップしてる感じですかね。
まあ何個かあればよりよしみたいな。
は
いはいはいはい、なるほどね、
はい、
じゃあまあ今後は、まあ、まあまだ決まってはないけれども、うん、まあ、音楽をいろんなところで作っていって、
はい、
で、まあ、いろんな人と作っていって、
うん、
みんなに届けていくという、
はい、
でまた新たなフェーズに入っていきますね。
そうですね、もうここからまたニュービギニングって感じです
ね。ちょっとまた次のアルバム気が早いですけど楽しみにしながら、いやありがとうございました。
はい、ありがとうございました。